教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
今映画館でパウロっていうのがこの前の金曜日から封切りになったんですね。この前のライフラインでちょっとそのことをやっていましたね。パウロと、パウロはローマの牢屋の中にいて、ルカがですね、いろいろと思い出したりなんかやったりするという、聖書にかなり忠実に作られた映画だそうです。私も見てみたいなと思います。皆さんも皆さん大丈夫ですね。シニア割引で見ることができます。この前私も東京で映画見てきたんですけどね、何だっけな、教会史というのをですね、この牧師が主人公で、刑務所の教会史をしているという人のですね、出てきてシニア割引で1100円で見に来てきました。皆さんもぜひこの機会、あんまり長くやってないのでですね、見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。多分いい映画だと思います。そのパウロがこのコロサイの信徒への手紙を書いたんですね。で、彼はイエス様に救われて、イエス様に出会って本当に良かったなと思って感動して、そしてこれを一人でも多くの人に使いたいと思って、で伝道の生涯を送るんです。まあ、このパウロのこの情熱というかバイタリティというのはものすごいものですね。3回の伝道旅行、伝道旅行ってちょっとそこいらのことじゃないですよね。もうかなり遠くまで、電車があるわけでもない、飛行機があるわけでもない、ほとんどもう歩いてでしょうかね。まあせいぜい、この動物に乗って移動するということでしょうね。もう体力勝負ですけれども、そういう遠いところまで、3回も伝道旅行するんですよね。で、ローマに連れて行かれ、そのローマに行くまでもいろいろ波乱万丈なことがあると。それは使徒言行録にずっと詳しく書いてあるんですけれども、でもそれまでしてこの福音を述べ伝えたいというこの情熱というか思いというのがある。福音というものはそれだけの犠牲を払っても伝える価値のあるものなんだということですね。で、その牢獄の中からこのコロサイの教会に手紙を書いたんですけれども、もうこの牢屋の中にいてこのじっとしていないといけないというのが本当にもどかしいと言いましょうかね。で、遠くにいる方々、自分が伝道してできた教会とか、そういうことを思い出しているんですね。で、ここにですね、私があなた方とラウディキアにいる人々のために、また私とまだ直接顔を合わせたことのない全ての人のためにどれほど労苦して戦っているか分かってほしいと言いましょうかね。本当にこの際の信徒の方々のためを思ってですね、もう牢屋の中で自分でこう苦労しているって言いましょうかね、労苦しているというか、勝手に苦労しているたら勝手に苦労しているんだけれども、なんとか福音を伝えたいというか、ね、真理を伝えたいという思いがここで溢れているんですね。直接会った人ばかりではなく、まだ直接顔を合わせていない、噂で聞くというか、こういう新しい人が教会に来ましたよとかね、人とかいる、その人はどんな人なんだろうなと思ってですね、その人のことまで思って、いるですね。で、それは何かというと、この2節ですね。人々が心を励まされ、愛によって結び合わされ、理解力を豊かに与えられ、神の秘められた計画であるキリストを悟るようになるためです。この神様の秘められた計画、神様がこの持っておられる計画があって、それは何かというと、こうキリストなんだ ということです。どうしてイエス様がこの計画であり秘められた計画かというのは、これは三位一体の神様に関係があるということなんです。まあ、私たち三位一体なんていうのは教会ではまあ常識の言葉になって、みんなこう分かった気持ちになっていますけれども、三位一体なんていうのは絶対人間には分からないことなんです。分かったようになっていて、まあ、三位一体なんて名前をつけると分かったようになる。人間不思議ですね。名前をつけると分かったようになるって言うんですかね。病気なんかもですね、何の病気か分からないんですね。不安ですね。でも名前が分かるとホッとするって言いましょうかね。あ、この病気なんだみたいなのがあるそうですけど、名前が分かったからって治ったわけじゃないですね。自律神経失調症なんて病気がありますけどね、日本だけだそうですね。でそんな病気は本当ないそうなんですね。だけどあなたは自律神経失調症なんでしょうと言われると、あ、そうなんだってほっとして安心するというかね、いう、まあ、そのほっとさせるためにつけたとか作った名前みたいですけれども、一つのまあ症状というのはこの症状にそういう名前をつけたいうだけだけど、それで病気が治ったわけじゃない。でなんか三位一体なんてつけてると、ああそうなんだ、神様三位一体なんだなっていうので分かった気持ちになっているけれども、実は分かっていないですよ。何かというと三人が一人なんだということですね。それは絶対ありえない。三人は三人なんですよね。こう一人は三人じゃないですよ。三人、一人が三人なんていうこと自体がおかしいことですね。こうお店に行ってですね、この3000円のものをね1000円で買いましょうみたいなものですよ。おいおい、ちょっとおかしいじゃないのと、3000円出してくださいよ。いやいや、3は1と一緒だからね言ってみたいなものです。ありえないことですよ。3は3であって1は1ですね。でいろんな例え話で説明しますけれども、まあ真理の一面は説明しますけれども合っていないんですね。もう3人の神様がそれぞれ独立した人格を持っておられる、まあ、人格と言わない神格と言いましょうかねいうわけですけどね、人格を持っておられる別な神様なんだけれども一人なんだっていうことで、それはありえないでしょうということですね。まあ、旧約聖書の時代は神様はお一人なんだというのですね、他の神様はいないんだというので、こう教育をずっとしていてですね、で新約聖書になったらもう一人急に神様が現れるということですね。で実は神様の中に三人おられるということです。で神様は愛であるとありますけれども、愛ということが三位一体と本当に密接に関係があるんです。愛というのは愛という物質と言いましょうかね、愛というものがあるわけじゃないんです。愛というのは誰か他の人のことを思う心というか気持ちですよね。誰か他にいないと愛はないんです。一人だともう、まあ、自分を愛するって言いましょうかね、いうのはそうかもしれませんけれども、でも自分を愛するなんての本当の愛じゃない、ね、誰か他の人を愛するですよね、が愛。誰か自分以外のものにこの優しい気持ちを持つというのが愛ですよ。神様は愛そのものということは、神様の中で愛があるという中で三人の人格があって、それぞれが愛し合い、それぞれが許し合い、それぞれが助け合い、理解し合い、受け入れ、支え合い、協力して、本当にもう究極の愛の心というかそこにある。だから神様が愛なんですよ。でその愛というのは自分たちだけが嬉しくて楽しくて、気持ちをよくて満足ということに終わらない。本当の愛はこれをもっと他の方々に広げたいというか伝えたいというか、このような素晴らしい心を、素晴らしい状況をというのはね、みんなに体験してほしいというのが本当の愛ですね。だからもう教会の中で 当にお互いに理解し合い、祈り合い、助け合って、本当にこう麗しい関係を作るのはいいんですけれども、それで終わってしまったらそれは本当の愛とは言えないんですね。この関係に誰か違う人を入れて、この気持ちを、この愛を味わってほしいというのが本当の愛ですね。ちょっと変な人が、変な、こう加わってくると、違う人が加わると、そこでこの乱れてしまうんですよね。気使わないといけないし、でもそれが愛なんですよね。それが面倒だからね、私たちこう排除して、自分たちの仲のいいグループだけで作ろうとしたら、それは本当の愛ではない。神様は本当の愛を持っておられるので、人間を作られて、そして人間をその愛の中に入れようとされる。その人間はその中で神様を無視して、自分勝手に生き、罪を犯したりする可能性があるんだけれども、でもあえてそれを許されるとか、それを受け入れられる。それが神様の愛なんですね。ですからイエス様が来られて、本当に神様が三位一体なんだということが分かると同時に、あ、本当に愛のお方なんだということ、それがこう分かるんです。ですからこの秘められた計画であるイエス様、イエス様がやって来られたということが、神様が私たち人間を愛しておられるんだということが分かったということです。もうすぐクリスマスですけれども、クリスマスの根本はそうですね、こう私たち自分勝手でわがままで罪深くて汚れていて、もう神様からお前なんか知らないというか、お前なんかいなくなった方がいいって言われた方がいいに決まっている私たちですけれども、でも神様はそうおっしゃらずに、いや、それでも私はあなたを愛しているよ、あなたを見捨てないよ、あなたを救うよと言って、ご自分が人となって来られたということですね。ですから、あの会話を受けて寝ている赤ちゃんはそうですよ。あなたを愛している、あなたを絶対に見捨てないよって、いつまでもあなたのそばにいるよ、そしてあなたを救うよ、どんなことがあってもあなたの罪のためにそれに巻き込まれて死ぬようなことがあっても、いや、死んでしまってもあなたを見捨てないよという神様の愛がそこにあるんですね。ですからこの神様の秘められた計画であるキリストというのはそうです。神様の愛そのものがイエス様にあるんですよね。それを皆さん一人一人に分かってほしいんですよとですね、理解力を豊かに与えられ、神様の愛がどれほど大きいものなのかということを知ってほしい、理解してほしいって、私たち分かっていますけれどもね、神様の愛を、けれどもまだまだ足らない、もっともっと理解力与えてください、もっともっとあなたの愛が分かるようにしてください、私たち願いたいですね。分かったと思ったらまだまだ分かっていないということです、ね、でそれがですね、この愛によって、互いにその愛によってお互いに結ばれる、お互いに愛し合い、許し合い、助け合う、人が生きるといろんな問題があって、自分と同じような人は一人もいない、自分と同じような人は自分しかいないんですね。みんな違って、で、考え方と言いましょうかね、全部それが違うんです。だから、まあ、嫌な人があるし、あ、一緒におられないなと思う人がいるけれども、その人を許して受け入れて共に生きるというのが愛です。それは神様が私たちにしてくださったこと、もうこんな人間と一緒におれないやと思う気持ちがあっても、いや、そうじゃない、それでもあなたを許すよ、あなたを愛するよ、あなたを受け入れるよというのが愛ですね。その愛を知った私たちは、そうじゃない方々を愛して、こう許して、受け入れて、共に支え合って生きる、愛によって結び合わされる関係になりますね。でそれが人々の心を励まされるわけです。ああ、この人は私を決して見捨てない、この人は私を捨てない、私のそばにいつもいてくれるですね。それが人々の心を慰め、励まされるものであります。もうイエス様のうちに全てのものがある、 もう神様のすべてがイエス様のうちに現れているのであります。このことはもう神様が、まあ、旧約聖書の間はもう隠しておられたというか、まだ理解ができないな、まだ準備ができていないなというのではっきりわからなかったんですけれども、新約聖書イエス様が来られて、そしてこの聖霊なる神様が来られて、そのことがだんだんというか私たちにわかるようにされたのであります、まあ、だけれどもこういう三位一体なんていうので議論が昔あったんですね。いろんなこの考え方があるんで、その考え議論だけで終わってしまうということがあるんですね。いろいろ議論してですね、そして自分がこう思うんだというのでこの相手をやっつけると言いましょうかね、自分の正しさを証明するみたいなこと、まあ教会の歴史の中でもそういうのがたくさんあるんですね。本当の正しさというよりも、まあ、この政治的と言いましょうかね、力でですね、力と力のぶつかり合いみたいなことになって、それが本当なのかな、まあ、教会が分裂してきたんですね。この前お休みいただいた時ですね、私この吹田にある大阪聖教会というところの礼拝にですね、初めて噂ではずっと聞いていて、いつか行ってみたいなと思ったんですけどね、行ったんです。で、礼拝といってもこれ礼拝なのかどうなのかよくわからなかったんですけどね、聖教会の礼拝は基本的にはずっと立っているんですよ。椅子ないんですよね、基本的にはずっと立っている。で、疲れたら床が絨毯ですので、まあ、座ればいいんですけどね、まあ座っておられる方もありましたけれどもね、基本的にはもう神様の前にずっと立っているというのが礼拝なんですね。で、まあそういうずっと昔からの礼拝をずっと続けている教会があるんです。で、私たちから見るとですね、これが礼拝と思う。で、向こうがプロテスタントの礼拝で、これが礼拝と思うそうなんですね。で、どっちが正しいのかって言ったら、どっちも神様は喜んでおられると思うんですね。けれども自分が正しいんだと思ってて、こう相手を押さえつけてこう潰そうとするということを教会はしてきたんです。この東の教会、西の教会、まあ、カトリック教会とこの正教会がですね、喧嘩してお互いに破門し合ってですね、付き合いをしなかったとずっと長い間で、この西の教会の中ではカトリック教会とプロセスタントがですね、こう反目をしているみたいなね、いうことですね。まあこれ、あなた方が巧みな議論に騙されないようにするためです、ね、本当に正しいことは何なのかなということをして、この議論でですね、理屈でこれが正しい、自分がいいんだというので勝ってどうのこうのじゃなくて、本当に神様の願っておられる神様の御心は何だろうかなと考えて生きること、必要なことですね。そのように私たちはこの議論で騙されないようにですね、そのような議論に巻き込まれないようにしたいと思うんです。で、五節五節は面白い表現ですね。私は体では離れていても、霊ではあなた方と共にいて、あなた方の正しい秩序とキリストに対する固い信仰等を見て喜んでいます。なんかちょっとよくわからない、体では遠くに離れているけれども霊ではあなた方と共にいる、幽体離脱って言いましょうかね、なるかなと体はあってこう魂がずっと抜けていってどっかにみたいじゃない、まあ、これ一つの表現だと思うんですね。これはこのコロサイの教会の方々を思う気持ちというのを、今は自分の体はローマにいるけれども、私はあなた方のことをいつも思ってますよという表現です。でも表現以上のことじゃないかなって思うんですよ。思ってでですね、この際の方々のことを思って、ああこの人たち今どうしているかなって、なんか悩んでないかな、迷ってないかなって、神様のことをもっと教えてあげたいなとかって思う時に、もう魂はその人のそばにあるんだということですね。 私たちこのようにして祈祷会でいろんな方々の取りなしのお祈りをしますけれども、そうですよ、今離れていますよその人たちと。でもその人のことを思ってお祈りするときに、私たちの魂はその人のすぐそばにやるということですよね。え、そう思うと嬉しいじゃないですかね、え、思って、あ、やっぱりどうしてるかな、なんか悩んでないかな、苦しんでるか、言いたくないかなとかね、もうその人のそばにいる、で神様にどうか助けてくださいってお願いをする。神様はその祈りを、まあ、その祈りというかそういう思いは愛そのものですね、神様そのものですよ。神様は喜んでですね、ああこのように愛し合っている、このようにこの人のことをこう配慮しですね、気遣っている、嬉しいな、神様はその祈りを聞かれないわけがないですよね。だから喜んでそういう方々のことをですね思ってこう祈りたいですよね。その時に私たちはその人のそばにいることになるですね。でもう一つですね、あなた方の正しい秩序とキリストに対する固い信仰とを見て喜んでいます。正しい秩序というのはやっぱり争っていない状況ですよね。みんながこうきちっとして秩序正しく生きるですね。争いがある時に秩序はないですからね。でこのキリストに対する固い信仰だけど、わからないですよ、見て喜んでるってこれ見えませんよ。ローマにいるパウロにですね、今このコロサイにずっと離れているコロサイの教会の人たちがどういう状況なのかわからないですけれども、もうこれは、まあ、信仰というか希望というか願いですね。いや今きっとみんな仲良くお互いにこう配慮し合って秩序正しく教会がきちっと運営されているだろうなっていうことを願うし、そうあってそうあるってほしいとこう確信をする。でこの人たちは本当に神様を信じてイエス様を信じて心から従って喜んで生きているなって信じるということです。現状はわからないですけどね。でもそれを信じてですね、この生きる、神様はその祈りに必ず応えてくださるし、そう思ったならばそうならないはずがないんですよ。でコロサイの人たちはこれを読んでですね、あ、カンパウロさんはこう願っているんだじゃあいい加減なことはいけないなと思ってこうきっちりしたと思うんですけれどもね。でもそれ以上にこうであってほしいというこの理想と言いましょうかね、願いというかいう気持ちを持つことですね。私たちは家族のために、友達のためにこうあってほしい、でもこうしてくださってありがとうございますみたいなね、この願いをというか希望をというかね、前向きな気持ちを持ってこう祈り続けるということです。現状なかなかね、教会に来てくれなかったり、こうイエス様を信じてくれないようなことがあったとしても、いやそうじゃないんだと、こう秩序正しく、またこうイエス様をいつか必ず信じるんだ、神様そのようにしてくださってありがとうございます、その気持ちを持ってこの生きることをですね、そのことを神様は喜んでくださるし、もう愛そのものです。神様がそこにおられるとも言えるのではないでしょうか。祈りができるのは本当に幸いなことであります。お祈りします。神様、今日も御言葉によって教えてくださってありがとうございます。本当にイエス様が来られたということがどんなに素晴らしいことであるのか私たちは知っていますけれども、私たちはまだまだ知っていません。どうかあなたの愛がどんなに大きいものであるのか、深いものであり、広いものであり、高いものであるのかをもっともっと、悟らせてくださるようにお願いをいたします。そして、私たちの祈っている方々のためになおも祈り続けるものとしてください。私たちが祈るときに、私たちの霊はその人のそばにいつも共にいるということ本当に嬉しく思います。そして私たちの祈りを必ずあなたが聞いてくださり、素晴らしいことをしてくださることを信じております。今度の、日曜日の大島先生の集会を豊かに祝福してください。そして私たちの祈っている方々をどうか導いてくださるようにお願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。